細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も細胞培養技術の最先端ニュースをお届けします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。
はい、今週は特に細胞遺伝子治療の製造の工業化や培養肉の商業化に向けた動きが活発でした。その他にもいくつか注目の動きがありましたので、まずは主要なニュースをざっと見ていきましょう。 FDA が細胞遺伝子治療薬の CMC 柔軟性に関する最終ガイダンスを発表しました。細胞遺伝子治療開発における PCR 戦略の選択が最適なアプローチを見つける上で重要です。 CDMO 業界ではアンデリンバイオサイエンシズ、メイドサイエンティフィック、ロースターバイオなどが提携を強化しています。アルデブロンとミナリスがレンチウイルスプラスミド供給契約を更新し、細胞遺伝子治療開発を加速させます。スイスのバイオスシベックスが新型スウィンゴーバイオリアクターインキュベーターの初回出荷を開始しました。韓国主要 CDMO の動向として、サムスンバイオロジクスは成長を継続し、セルチュリオンは国際展開と CDMO を強化しています。バイオセキュア法が韓国の API オリゴ CDMO 拡大を加速させ、中国依存からのシフトを促進しています。韓国が先進再生医療の事前承認治療計画を初承認し、患者アクセスを大幅に拡大しました。ヘリオスが急性呼吸窮迫症候群治療薬 HLCM051 の承認準備を継続し、再生医療 CDMO 事業を強化しています。テルモビー CT とステミネントが肝陽系幹細胞治療薬の製造オートメーションで協業を進めています。国立研究開発法人産業技術総合研究所が多重蛍光高分子と AI で培地の品質評価を革新する新技術を開発しました。スーパーミートが600万ドルを調達し、スイスでの培養鶏肉販売開始に向けた商業化を加速させます。フォームバイオが AI 駆動の遺伝子医薬品設計製造プラットフォームフォームマニファクチャリングを発表しました。医薬品マクロ化市場は2034年まで堅調な成長を続けると予測されています。3D バイオプリンティングによるオルガノイド及び組織開発が進展しています。ロンザが2026年第一四半期に堅調な業績を達成し、CDMO 事業が期待通りに推移しています。
たくさんのニュースがありましたね。今週は特にどんな視点で分析しますか？
はい。今週は特に細胞、遺伝子治療製品の製造における自動化と品質管理の進展、培養肉の商業化に向けた具体的な動き、そして AI 技術の導入が業界全体に与えるインパクトに注目していきたいと考えます。
なるほど。製造の効率化と品質向上、そして新しい食品技術の実現に焦点を当てるわけですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、サーモフィッシャーが細胞治療用バイオリアクターとバイオプロセスハブで投資価値を拡大したという記事ですね。これはどういうことですか？
はい。サーモフィッシャーサイエンティフィックが細胞治療薬製造の能力を強化しました。新しいギブコ CTS ダイナ XS シングルユースバイオリアクターを発売し、マサチューセッツ州にバイオプロセスデザインセンターも新設しました。
バイオリアクターは細胞を培養する装置で、バイオプロセスハブは開発支援拠点という理解であっていますか？
その通りです。この新型バイオリアクターは、初期研究段階から商業生産まで、細胞治療開発者が製造規模をスムーズに拡大できるよう設計されています。デザインセンターは、生物製剤開発の全工程をサポートする包括的なサービスを提供します。
この動きは、業界にとってどのような意味がありますか？
細胞遺伝子治療分野ではスケーラビリティとコスト効率が大きな課題でした。シングルユース技術は汚染リスクを低減し、多品種少量生産に適しています。また包括的なサポート体制は、開発企業が複雑なバイオプロセス開発を効率的に進める上で大きな助けになります。
なるほど。製造の効率化と品質管理を両立させるための重要な投資なんですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、細胞遺伝子治療の商業化へ向けた製造の工業化に焦点を当てたアドバンストセラピー USA カンファレンスのハイライトです。このカンファレンスでは、細胞 遺伝子治療製造が実験室規模から大規模な工業生産へと移行する上で、プロセス統合、閉鎖型オートメーションシステムの導入、モジュール型施設の開発が重要だと強調されました。
細胞、遺伝子治療を工業化するというのは具体的にどういうことなのでしょうか。
これは手作業に依存し、変動性が高く、コスト効率が悪い従来の製造方法から脱却し、より効率的で再現性の高い大規模な製造プロセスを確立することを目指すものです。 AI を活用したリアルタイム品質システムも統合されます。
効率化と品質管理のために AI が使われるということですね。企業はどのような動きを見せているのでしょうか。
開発初期段階から製造可能性を考慮する QBD アプローチの重要性も高まっています。ダウンストリーム生成プロセスの強化やリアルタイム PAT の採用は、品質と有効性を保証するために極めて重要です。
製造プロセス全体の最適化とオートメーションが治療法の普及には不可欠なんですね。次はどんなトピックでしょうか。
英国の培養肉スタートアップミートリーが1400万ドルの資金調達に成功し、欧州最大級の生産施設をロンドンに建設する計画を発表しました。ミートリーはペットフード向けの培養鶏肉を開発しており、来年には製品発売を目指しています。
培養肉の商業化はなかなか難しいと聞いていましたが、これは大きな進展ですね。なぜ今、大規模施設を建設できるようになったのですか？
ミートリーの成功の鍵は、培養培地のコストをリットル当たり 0.22 ポンドという画期的な水準にまで低減したことにあります。さらに、バイオリアクターのコストも10分の1に削減したと報告しており、これが大規模生産への道を開きました。
製造コストが大幅に下がったことが、商業化への大きな一歩になったわけですね。今後の見通しはどうですか？
2024年には英国の動物、植物衛生庁から培養ペットフードの規制承認も取得しており、欧州で初めて培養ペットフードを販売する企業となる見込みです。持続可能なタンパク質代替品への需要に応えていく計画です。
ペットフードから普及が進んでいくのも興味深いですね。続いては、ロシュと NVIDIA が AI 工場を設立したというニュースですが、これはどんな内容ですか？
製薬大手ロシュが NVIDIA と提携し、3500機以上の GPU を搭載した AI 工場にオムニバースデジタルツインを展開し、GLP-1 医薬品製造施設に導入すると発表しました。
デジタルツインというのは、物理的な工場を仮想空間で再現してシミュレーションする技術のことですよね。
その通りです。デジタルツインは、生産ライン全体の化学プロセス、ロボティクス、潜在的な機器障害などをシミュレートし、性能最適化と高コストな手戻り防止を可能にします。AI とシミュレーションを創薬の中心に据える技術的飛躍を示します。
これによって医薬品製造はどう変わるのでしょうか。
業界アナリストは、デジタルツインの普及によりプラント容量が 25-40% 増加し、設計・検証リードタイムが 15-20% 短縮されると予測しています。ロシュは、AI エージェントが自律的に実験を設計、実行するエージェンティックリサーチワークフローも探求しています。
まさに未来の工場という感じですね。製薬業界が大きく変わっていきそうです。次のニュースをお願いします。サイティバがエレベクタ細胞株で FDA の AMT 指定を取得したそうですが、これはどのような技術なのですか？
ダナハー傘下のサイティバが、アデノ随伴ウイルス、略して AAV 製造用エレベクタ一過性細胞株で、FDA から先進製造技術、略して AMT 指定を受けました。
AAV は遺伝子治療でよく使われるベクターですよね。AMT 指定というのは、どういうメリットがあるのですか？
AMT 指定は、先進治療薬製造の品質、信頼性、堅牢性を著しく向上させる技術を評価するものです。これにより、サイティバとその顧客は、FDA との早期かつ頻繁な関与を通じて、技術的および規制上の課題解決を促進できるメリットを享受できます。
具体的に、このエレベクタ細胞株はどのような点で優れているのでしょうか？
この細胞株は、市販の細胞株と比較して宿主細胞 DNA、 略して HCDNA を最大 99% 削減する能力を示しています。これにより、AAV 製造における重要な品質属性に対応し、残留 DNA 制御に関する規制当局の期待に応えることができます。
製造効率の向上と安全性確保に大きく貢献する重要な技術なんですね。続いてのニュースは、セルファイバとローカスセルがヒト細胞由来肝陽系幹細胞の商業規模製造プロセスを確立したというものですが、これは日本の企業が関わっているのですか？
はい、日本のセルファイバ社と台湾の提携パートナーであるローカスセル社が、革新的なセルファイバー技術を用いて、ヒト細胞由来肝陽系幹細胞、略して UCMSC の大規模商業製造プロセスを確立しました。
セルファイバー技術というのは、どのようなものですか？
これは、細胞をチューブ状のアルギン酸ゲルで保護しながら培養するカプセル化培養法です。従来の平面培養と比べて、細胞機能の維持と安定した品質確保が期待できます。ローカスセル社は、この技術を新設したスマートファクトリーに導入し、GMP に準拠した細胞医薬品の大規模生産体制を確立しました。
これによって、どのような影響が考えられますか？
製造コストの低減と供給安定性の向上により、UCMSC を用いた細胞医薬品がより多くの患者に手の届くものとなるでしょう。また、安定した品質の細胞を供給できることは、臨床試験の成功率を高め、規制当局からの承認取得を促進します。
日本の技術が再生医療の普及に貢献しているというのは、とても嬉しいニュースですね。次は味の素が遺伝子治療薬の生産性向上に貢献する培地用サプリメントを開発したというニュースですが、味の素がバイオテクノロジー分野にも進出しているのですね。
はい。味の素グループは2023年に米国の子会社フォージバイオロジクスを買収し、遺伝子治療薬の製造効率を飛躍的に向上させる新たな培地用サプリメントの開発に成功しました。
培地用サプリメントが遺伝子治療薬の生産性にどう影響するのですか？
遺伝子治療薬では、治療遺伝子を細胞に運ぶウイルスベクターの生産性向上が鍵となります。この新サプリメントは、ウイルスベクターを生産する細胞の増殖能力やベクター産性能を高めることで、単位培養量あたりのウイルスベクター収量を大幅に増加させ、コスト削減にもつながります。
このサプリメントは、他の製薬会社にも販売される予定なのですか？
味の素は、この新サプリメントを自社の CDMO 事業で活用するだけでなく、将来的に他の製薬会社への販売も検討しており、遺伝子治療分野全体の発展に貢献することを目指しています。
長年のアミノ酸研究の知見が、最先端の遺伝子治療に応用されているのは素晴らしいですね。さて、本編最後のニュースは、カーティ細胞療法に関するものですね。プロバイオとキュロセルが BLA 承認を取得し、商業化準備を完了したというものですが、これはどんな意味がありますか？
受託開発製造企業プロバイオとキュロセルが、次世代 CD19 標的カーティ細胞療法、アンバルカブタゲンオートロイセル、略して CRC01 の生物製剤ライセンス申請、略して BLA 承認を取得しました。これは、再発または難治性の微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫患者向けの治療薬です。
カーティ細胞療法は、難治性の血液がんに対する画期的な治療法として注目されていますよね。この承認のポイントはどこですか？
臨床試験で 82% という高い全走行率と完全走行率が示され、安全性も管理可能でした。この治療法の有効性の鍵は、キュロセル独自のオービスプラットフォームです。これは免疫チェックポイント受容体を抑制し、カーティ細胞の高腫瘍効果を増強するように設計されています。
プロバイオは、CDMO としてどのように関わったのですか？
プロバイオは、このプロジェクトでキュロセルを治験薬製造から BLA 申請、商業生産まで多岐にわたって支援しました。韓国で初のレンチウイルスベクター製造施設の GMP 認証を取得した企業となり、カーティ細胞療法の商業化に大きく貢献しています。
製薬企業と CDMO の協力が、このような革新的な治療薬を患者さんに届ける上でいかに重要か、よくわかりますね。
今週のニュース全体を見ると、細胞、 遺伝子治療製品の製造におけるオートメーションと品質管理の進展が顕著であり、AI 技術の導入がその加速に貢献しています。また、培養肉のような新しい代替タンパク質源の商業化も、着実に現実味を帯びてきていることが分かりました。
そうですね。テクノロジーが進化し、再生医療や新しい食の未来が、より身近なものになってきていると感じました。今週も興味深い解説をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
それでは、細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。